本日の聖書箇所、CS メッセージの聖書箇所は、ヨハネの福音書14章27節です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に、揺るがない平安と題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今回はサマースクールに来てくれたお友達、またインター校とかに通っていてね、来ることはできなかったお友達、たくさん集まってくれてありがとうございます。さあ、出席したお友達教えてください。今回のサマースクールのテーマは何でしたか？ You are special、ね、よく覚えてました。あなたは特別に素晴らしいって意味だね。どうしてみんなは特別に素晴らしいんでしたっけ？どうして素晴らしいの？神様が作ってくれたから。で、神様が作ったっていうことは必ず何があるんだっけ？目的がある、計画がある、しかも素晴らしい計画を持ってみんなを作ってくれたということでしたね。神様にとってあなたはとっても大切な存在ですか？大切です。だから1日目の暗唱聖句は何だったかな？言ってみようか。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。みんなのことがとっても大切だから、イエス様はみんなのために何してくれたんだっけ？あまりにもみんなのことが大切だから、十字架にかかって死んでくださったんだよね。そしてあの十字架にかかった日は金曜日なんですが、その前の晩木曜日の夜、イエス様は弟子たちと一緒に最後の晩御飯を食べました。ユダヤ人はね、こんな風に座って晩御飯を食べたんですね。で、この中でイエス様どれだかわかるでしょう。左の手前から二人目にいるね。イエス様だけは明日自分が十字架にかかるってことを知ってるんです。弟子たちはまだ知らないんです。でもイエス様はこの晩御飯の席で、もうすぐ私はいなくなりますとか、なんか不思議なことをいろいろ言うので、弟子たちはだんだん不安になって心配になってきました。イエス様これからどうなっちゃうのかなっていうふうに思ったんです。そんな時に語られたのが今日の聖書箇所です。もう一回みんなで一緒に読みましょう。はい、私はあなた方に平安を残します。はい、ここで私はって言ってるのは誰のことですか？はい、イエス様のことだね。イエス様が喋ってんだね。あなた方に平安を残します。はい、続き一緒に。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと語られたんです。イエス様ってすごいね。明日自分が十字架にかかって死ぬって分かってる時に平安についてお話ししたんです。みんなだったらどう？明日あなたは十字架で殺されますって言ったら、ご飯なんか食べてらんないね。どうしよう、怖いな、どうなっちゃうんだろう、痛いなっていうふうに思うよね。でもイエス様はそんな中でも平安について語ってくれた。平安ってちょっと難しい言葉ですね。わかりますか？平安って、平安ってなんだろう。平安っていうのは大丈夫だよってことです。安心していいよってことです。 No problem ってことです。 No worries ということですね。心配いらないよっていうことです。大丈夫だよって言われたら嬉しい？私たちいろんなことで心配すると思いますね。みんなだったらどんなことで心配になることあるかな？何？明日のテストでね、100点取れるかどうかってね、いいですね。そういう心配もありますね。でも病気になったらどうしようとか、車にぶつかっちゃったらどうしようとか、自分は大丈夫でも家族の人が病気になっちゃったらどうしようとか、お父さんが仕事できなくなっちゃったらどうしようとか、そしたらうちの家族ご飯食べていけるんだろうかとか、そしてお母さんが病気になってご飯作ってくれなくなったらどうしようとか、そんな心配はあんまりしたことないですか？あとはテロが来てね、 MRT 乗ってたら爆発させられたらどうしようとか、戦争が起きたらどうしようとか、今までシンガポールはほとんど地震なんかなかったけど、すごい地震が来て全部壊れちゃったらどうしようとか、そんな心配はあんまりしたことないかな。でもあるかもしれないね。そんな中で私たちが心から求めているのは、イエス様が語ってくださった平安だと思います。しかもちょっとやそっとのことじゃ揺るがない平安を求めているんじゃないかなと思います。さあ、このイエス様の言葉もう一回しっかり読んでください。これを読むと平安にも2種類あるんだなっていうことに気がつくんじゃないかなと思います。一つ目は、私はあなた方に私の平安を与えますだって。あ、イエス様の平安っていうのがあるんだ。その次何？私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。この世が与える平安とイエス様が与えてくださる平安と2種類あるんだなっていうことがわかります。この世が与える平安ってどんなもんで、イエス様が与えてくださる平安はどんなもので、その違いは何だろうと考えたら、昔ね、アメリカで絵のコンテストがあったそうです。テーマは決まってました。テーマはピース、まあ、平和と言ってもいいし平安と言ってもいいね。このテーマで絵を描いてください。たくさんの応募作品がありました。最後まで残ったのが2枚の絵でした。そのうちの1枚目はこういう絵でした。月の光が湖に反射してきれいに輝いています。波一つないですね。えいかにも平安だな、何の問題もないなっていうような絵です。なかなかいいねこれと思ってたら、もう一枚の絵はこういう絵でした。うわあ、嵐です。稲妻が光ってます。水しぶきがバシャーンって跳ねてます。でもその上の方のところに母鳥がヒナをしっかりと抱きかかえています。あんまり平安の絵に見えない感じがするんだけどね。みんなが審査員だったらどっちの絵を最優秀作品にしますか？私が審査員だったらこっちっていう人手を挙げてください。私が審査員だったらこっちっていう人手を挙げてください。はい、実はね、こっちがね、最優秀作品になったんです。なんでかなと思うんだけどね、僕はこの絵を見たときに、これはね、この世が与える平安だなって思いました。この世が与える平安ってのは、問題が起きないことによって保たれる平安なんです。病気になったらどうしよう、だから何があるの？病院があるんです。悪い人が泥棒に来たらどうしよう、だから何があるの？警察がいるんです。敵が戦争を仕掛けてきたらどうしよう、だから何があるの？ 軍隊があるんです。それでも心配だから保険に入ります。よし、これだけしっかりした保険に入ったから何があっても大丈夫、僕の平安は保たれるぜっていうふうに思っていても、ここに石が一個ポーンと投げ込まれただけでバシャーと壊れてしまうような平安ではないでしょうか。さあ、それに対してイエス様が与えてくださる平安ってこんな感じじゃないかなって思いますね。外で何があっても守られる平安です。嵐です、稲妻が光ってます、ゴロゴロピッカーって言ってます。でもこのヒナ、怖がってる？安心してる？安心してるんです。どうしてこんなに恐ろしい状況の中でもヒナは安心できるんですか？はい、誰に？お母さんに守られてるから。そう、ああこの稲妻じゃ危ない、私はここから逃げようってヒナを置いたままこのお母さん逃げると思う？逃げないね、絶対ね。たとえ自分がどうなってもこのヒナを守るぞっていう感じがするでしょ。聖書の中にはそういう言葉があるんです。詩編の91編4節みんなで一緒に読みましょう。はい、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。こんな感じだね。この母鳥、お母さん鳥はね、実はイエス様のことを表しています。母鳥は自分の命をかけてヒナを守るんです。ある時ね、山火事があってなかなか消えなかった、ずいぶん燃えたなと思って消えた後に行ってみたら鳥が焼け死んでたんです。おお、焼き鳥だと思ってちょっと蹴飛ばしたら中からピヨピヨピヨってヒナが出てきたんだって。ありゃー、お母さん焼けちゃったけども、しっかりとヒナを抱きかかえていてヒナは生きてたんだって。すごいね、母鳥はね、自分の命を捨ててでもヒナを守ったんです。さあ、イエス様は先ほどの言葉を語られた翌朝どうなったの？十字架にかかったんです。自分の命を投げ出して私たちを救ってくださった。でもね、最初弟子たちはそんなことわからないの。どうしてこんなに素晴らしいイエス様、何にも悪いことしてないイエス様、いいことしてない、いいことしかしてないイエス様がこんな十字架にかかるの？大丈夫、僕らのイエス様だ、きっと降りてきてくれるさと思ったらそのまま死んじゃったんです。死んじゃったからお墓に入れたんです。その時に弟子たちは、なんで？この方についていったらきっと素晴らしい世界が待ってると思って聞いたのに、なんでこうなっちゃうの？っていうふうにわからなかったんです。ところが日曜日にお墓に行ってみたらどうなってた？空っぽだったんです。誰かがイエス様の遺体を盗んだのかな、そういうことですか？違います。イエス様はどうしたの？よみがえって弟子たちに現れてくださいました。その時に弟子たちは分かったんです。そうか、この方は弱くて捕まったんじゃない、逃げられなくて捕まったんじゃない、そして殺されたんじゃない、自分から死んでくださったんだ。何のため？イエス様何のために死んだの？私たちの罪を身代わりに背負ってくださるために死んだんだ。私たちがこれからどんなことがあっても、そしてたとえ死ぬようなことがあっても天国に連れて行ってくれることができるようになるためにこの方は身代わりに死んでくれたんだっていうことが分かったんです。だから私たちはこの後たとえどんなことがあっても天国に行けるんだっていうことが分かった。その結果弟子たちは死が怖くなくなったんです。そしてたくさんの人たちに、皆さんもイエス様信じてくださいって伝える人になったんですね。さあ、さっき私が聞きました、病気 怖くないですか？事故怖くないですか？テロ怖くないですか？戦争怖くないですか？地震怖くないですか？って聞いたけども、結局人間が一番怖いのは何ですか？何？死だよね。病気の後死んだらどうする？事故にあって死んだらどうする？テロにあって死んだらどうする？戦争にあって死んだらどうする？地震の結果死んだらどうする？これが一番怖いんです。だから死の問題が解決されたら、もはや私たちが恐れるものは何もない。これがイエス様が与えてくださる平安です。揺るがない平安です。イエス様を信じた人にこの平安は与えられます。さあ、今日も暗唱聖句やりましょう。今日の暗唱聖句はこれだけです。一緒に覚えようね。3、はい。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。はい。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。はい。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。はい。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。はい。私はあなた方に私の平安を与えます。ヨハネ14章27節。私たちの教会では毎週ここで子どもの祝福っていうのをやってます。子どもたちが今週も1週間守られて幸せな歩みができるように祝福のお祈りをします。12歳までのお友達は前に来てください。今日は少し人数が多いですから CS の先生たちも来てください。一緒にお祈りしたいと思います。そしてこのお祈りが終わったら向こうに移動して楽しい楽しいアクティビティが待ってます。親御さん一緒についてきてくださった方でお子さんだけで大丈夫と思ったら親御さんこちらに残ってくださって結構です。いや一緒に行った方がいいかなと思ったら一緒に行ってくださってもいいです。その辺のご判断はお任せいたしますのでよろしくお願いします。お祈りをいたします。天のお父様、今回サマースクールで You are special ということについて学びました。神様が私たちを作ってくれたから、そして私たちの人生に素晴らしい目的があるから I am special ということが分かりました。イエス様から見たらこの子供たちはとっても大切なので自分の命を捨てても惜しくないと思ってあの十字架で死んでくださいましたから感謝いたします。イエス様は命を懸けて私たち一人一人にイエス様の平安、どんなことがあっても揺るがない平安を与えてくださいましたからありがとうございます。イエス様を信じます。イエス様に信頼します。私たちはこれから安心して生きていくことができますからありがとうございます。今週も一週間この可愛いお友達をそれぞれの場所で守ってください。あなたの力強い御手によってその体も心も魂も霊もすべて悪しき者から守られ健全に祝福された一週間を歩むことができるように守ってください。イエス・キリストの御名によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。